アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2205回4月5日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。この番組はアップルファン向けの情報番組です。ニュースや面白い話を取り上げて皆さんと共有していこうという番組です。オープニングでは挨拶を含めて語っていただきます。今月のオープニングテーマは気づけば長い付き合いのものです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。下の子がお絵かき教室のお試しに行ってまいりまして、絵本に大喜びでした。私も幼稚園の時に近くのアトリエに行って絵の楽しさを知りました。ずっと絵の楽しさを持ち続けてほしいなと思っております。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。クラブハウス、長いこと iPhone に入ってるんですが使ったことがありませんでした。先日は天王寺アップルクラブの大道さんがやってたクラブハウスに飛び入りしまして、楽しい時間を過ごしました。機会があれば使っていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。
今週はすみれさんはお休みです。iPhone マニアさんにあった記事です。ティム・クック CEO、 アカデミー賞受賞式の会場に現れるという記事がありました。クックさん、アカデミー賞本当にレッドカーペット歩いてますよ。写真が記事にはありますが、上級副社長のエディ・キューさんとね、一緒に写ってますけども、
なんか久しぶりですね、エディ・キューさん見るの。
なんか iTunes でずっとやって、ちょっと白が混じりましたが、この方こんな銀髪じゃなかったように思うんで、
もうちょっと若々しかったかなと。クックさんもいつものアップルの発表イベントで見る雰囲気とはちょっと違いますね。
それはタキシード着て蝶ネクタイですからね。
これでティーフさんも報われますね。コンテンツ系始めた時は大丈夫かみたいな話がありましたけど、名誉な賞をいただいてよくやったエディさんって感じね。はい。
受賞した作品って言いますのが、コーダ愛の歌という映画、Apple TV プラスで公開されている作品ではあるんですが、2022年4月現在は日本の国内の Apple TV プラスでは視聴できません。ただし国内の映画館では現在上映中です。どこで上映しているかは皆さんネットで調べてください。うちの現状でもやってますということで、評価高い映画っていうことは間違いなさそうですね。アカデミー賞と双璧をなす権威とされるゴールデングローブ賞をテッドラストで受賞している Apple TV ですが、ということで、 Apple TV プラス、テッドラストってあれ、なんか野球のコーチのおっちゃんのドラマかなんか、ちゃいましたっけ？
サッカーだったよ。
サッカーでしたっけ？ごめんな
さい。見てないから、ね。
全然見てないから。
サッカーだと思う。
サッカーですかね、これは。はい。スポーツ分かれへんところや、外国のドラマって全然理解しにくくなってないかっていう、私にとってはですよ。聴覚障害を持つ一家を描いたコーダ。この映画、観客や批評家からの評価も非常に高く、前哨戦とされる賞もライバルのネットフリックスを差し置いて、いくつか受賞しています、とのことでした。早く見たいですね、Apple TV プラスでね。
ね、ちょっとこの収録、4月2日現在でも、まだ出てないですね、はい、日本の Apple TV プラスでは。
おそらく日本ではまだ劇場公開してるっていう事情があるんじゃないですかね。
もちろんそれは大いにあると思いますね。
なるほどね。
この春ぐらいから全国のシネコンって言われる劇場のサービス料金のね、あれが変わってるとこ多くて、ムービックス系なんかは、今まで火曜日が男性割引の日、で水曜日が女性割引の日とか、そういうのがあったんですよ。
はいはい。
で、なんかそれ統一されてしまって、男女も別なく、水曜日は割引の日みたいな。になってるんですよね。水曜やったらね、なんとか頑張って早く帰ったら、最終ぐらいは映画館見れるんで、ちょっと水曜見て、これまでね、いつもその月1回の割引の日ぐらいしか安くならへんから、なかなかね、行けなかったんですけど。ハルさん、またベトナム今いらっしゃってて、ベトナムの映画館事情とかもし分かれば、教えてくださいね。
はい。近くに商業施設があって、そこに映画館あるんですけど、はい、 私まだ映画英語で聞くほどのリスニング力はないですし、ベトナム語吹き替えとかベトナム語の字幕とか全然わからないので、
はいはいはい、
もし日本の映画が上映されたら一遍見てみたいなと思ってますね。
はいはい、
あるかな日本の映画。
どうでしょうね、ベトナムで。いや、ないことは多分ないと思うんですけど、
はい、
日本でもベトナムの映画がかかるのでなかなかレアなケースだと思うんで、
はい、ね、あの例えばアジアの映画の祭典とか、
そういう時に
日にち限定でベトナム映画が上映されたりするっていうのはあります
ね。なかなか日本に来ない外国の映画とか見たいんですよ私。
ああ、
まあそんなわけで、こうだ、愛の歌。リスナーさん、見た感想というか、ネタバレされても嫌やしね。なかなかそう言いにくいですけど。
確かに。
いや、でも、このレッドカーペット、一生かかってもあることはないんだろう
なって思う。活動してる分野が違いすぎて。
そう。だから、なんか、あなたにもレッドカーペットを歩ける権利とか、なんか、そんなんやってみたら、ないかな。カーペット買ってきて自分でやる。
そうそう。
コーダ愛の歌についても、シネルジャパンが記事にしてまして、アップル配信、コーダ愛の歌にアカデミー賞作品賞配信サービスで初というふうに書かれてました。記事の中に栄誉ある賞を最初に受賞したことが必ずしも配信サービスに転機をもたらすとは限らないと記事が書いてまして、で、Hulu は2017年にネットフリックスを抑えてエミー賞ドラマシリーズ部門作品賞を受賞しましたが、その後もネットフリックスの独占的地位の陰に潜み続けていますということで、ネットフリックス世界会員数2億2100万人を超えているのに対し、Hulu は4500万人にとどまっているということで、受賞が必ずしもそのまま契約者数の向上につながるとは言えないよと、この記事は言ってました。
なんかわざわざ釘を刺してますね。
ネットフリックスの展開はうまいんですよね。みんなが見たそうなのを引っ張ってきて、これどうみたいなのがやるでしょう。で、アップルの場合は既存になかった作品ばっかりじゃないですか。
全部そういうってわけでもないですけど、ただ多分差別化を図ろうとしてそういうところにお金をかけてるっていうのはあるのかもしれませんけど、一方でネットフリックスもそのオリジナルドラマとか、
はいはいはい、
映画とかすごい力入れてすごい予算かけてやってますので、なかなか追いつくのは難しいんじゃないかなという気は、うん、
日本のテレビのリモコンにネットフリックスのボタンがついた話が有名じゃないですか。
ありますね。
ネットフリックスがお金リモコン代に何ぼかもお金出してあげるから、うちのボタンつけてくれってつけてもらったんでしょあれ。Apple TV プラスは iPhone の横に Apple TV プラスボタンつけるつけへんと思うけど。
いやね、私引っ越したんですけど、
はい、
引っ越したとこテレビがもともとついてるんですけど、シャープのアクオスなんですね。でそのリモコンにちゃんとネットフリックスのボタンがついてますね。
は
い、
あ、ですか。じゃあそっちもネットフリックスは見られるってことですね。
そうですね、はい、ネットフリックスと YouTube のボタンがついてました。
まあその2つだったら何でも見れるじゃないですか。適当やな。すいません。
ただ多分ベトナムのネットフリックスに契約すると、日本のネットフリックスとはまた見れる番組はまた違うかなと思いますけど、
ね、違いますね。ハルさんの好きな解決ズバットとか見れないじゃないですか。勝手にすぎてことにしてる。すいません。
山村さんね。
すいません。ネットフリックスも長年にわたってアカデミー賞作品の受賞を目指してきたとシネットの記事は書いてました。コーダのことを特化かりにもっともっといろんな作品力入れていくんじゃないかなって期待したいです。気になってんのは、ヨーロッパでの Apple TV プラスの受け入れられ方が、うん、どうかなーって。
ああ、どうなんですかね。
すっごくアメリカしてる感じを、それは全世界の映画も私は知らないですよ。単に、うん、映画ちょろっとよく見るおっさんの意見として聞いてくださったら。アメリカ向け狙いすぎてて、これヨーロッパの映画ファンの人からは、ちょっとなーみたいな風に見られてへんかなっていうのが。ヨーロッパの映画の流行り方ってちょっとアメリカのハリウッドとはまた違うんですよ。そういうのを見てると、私はまあフランス映画好きで、ベルギーとか近隣のその映画論とか本買ってきて見てするの好きやからしますけど、そういった方面のアピールもちょっとあった方がいいかななんて思いましたけどね。
確かに日本から Apple TV プラスを見ると、他の配信サービスに比べると見劣りするなっていう。
なんか日本人向けを狙ってないよなっていうのばっかりが並ぶので、
う
ん、
そうなんですよね。
そしてギガ人の方にはこういう記事が出てました。早くから高額ディスク離れをしたアップルがオリジナル映画の DVD ディスクを作成している理由とはという記事がありまして、記事には先ほどから言ってるコーダ CODA という映画のタイトルがプリントされた DVD のディスクとそのディスクの入った紙のケースですね、 こんなん、あれ、もう、レンタルとか出てんのとか今一瞬思ったんですけど、そうじゃないんですね。これは、アップルが今回のアカデミー賞の選考委員に向けて提出したディスクのようなんですね。うん、批評家の方たちに配布したもの。いくらオンライン配信上映のものであったとしても、こうしたアカデミー賞などの場合は配給会社が事前上映用のスクリーナーと言われる、今回はまあディスクですけど、そういうパッケージですね、を送ることはよくあることなんだそうです。映画制作組合や批評家協会、アカデミー会員などに送るそうなんですよ。今回アップルはそれがためにディスクをわざわざ用意したということだそうです。これはすごいですよ。レアですよ。こんなの売ってもいないし、レンタルも出ないし。
そうですね。
パッケージ？
はい。
DVD もシンプルに、こうだと書かれてて、下の方にアップルマークがついて、はい、オリジナルフィルムって書いてるんですけど、それを覆うエンベロープ？
はい。封筒みたいな。
封筒が、封筒。ちょうど正方形で DVD が入る大きさなんですけど、色合いと白抜きの文字と、はい、アップルマーク、
はい、
これはどうも MacOS の袋みたいな。
OS10 のインストーラーディスクこんなんやったよな。
そうそうそう、思い出してしまって、もうそれにしか見えない。
見えない、
ね。懐かしいですね。
10.3 かなとか言いながら出す。
そんな感じ。
違うバージョンのことですけど。コーダのディスクのパッケージがシンプルなのに対して、記事にはワーナーブラザーズが配布しているスクリーナーの写真っていうのも別にまた紹介されてて、こっちはちょっといいパッケージなんですよね。ちょっとお金かかってます、贅沢っぽくなってますみたいな感じ。ブルーレイディスクですかね、これ。
ですね。
これだと普通に映画かなんかの作品かなっていう感じの袋ですよね。
ねえ。アップルはスクリーナーディスク。作品が収められたディスクのことですね。スクリーナーディスクの表面にシールを貼り付けるのではなく、ロゴをエッチングしています。これについて、このディスクを入手したザ・ヌーガット・マシンという方は、初期の CD を覚えている世代はレトロな魅力を感じるかもしれませんが、今は2022年なので、我々は光学メディアのパッケージにさらなる期待を寄せています。見た目の美しさはともかく、このような見た目ではディスクを逆向きに収納してしまい、読み取り面に指紋や傷をつけてしまいます、と記していたそうです。なんかね、確かにファイナルカットデモ版とか入ってるみたいな。あの雑誌の付録についていそうな感じのデザインの。シンプルすぎますね、これね。
古臭いなって感じているということでしょうね。
でしょうかね。さらなる向上ということでは、iPhone マニアさんにこういう記事が出てました。Apple、サプライヤー従業員のスキル向上、権利保護に約60億円規模の基金設立。という記事が出ていました。アップルは現地時間で3月30日、サプライヤー従業員のスキル向上や労働者の権利尊重を目的とした5000万ドル、約60億円のサプライヤー従業員育成基金を設立すると発表しています。責任ある採用ツールキットのオープンソース化も発表しています。とのことでした。収録前にサプライヤーってどのあたりの人のことを指すのかなって言ってたんですけど、製造とかその製造に関わるところの従業員の方たちのことを指すのかなって私は思ったんですけど、
そうでしょう。アップル製品を作ってるだけではなくて、アップル製品に部品を供給してる会社ですよね、
はいはいはい、
そこも含めるんじゃないかなと思いますけども、この記事だけではサプライヤーとしてどこまで含まれるのかっていうのは何とも言えないところですよ ね、
まあ、従業員と呼んでるからには社外っていうことではないと思いますけど、何らかの契約がある方たち、う
ん、アップルと契約しているサプライヤーの会社に勤めている人、
そうそうそう、そういう方も含めるんじゃないかなと思います
けど、ね、それは含めるでしょうけど、例えば iPhone の部品を供給している会社が A 社として、
はい、
A 社がアップルに部品を納入するためには B 社からも何か部品を買い取ってやってる場合にその B 社まで含まれるのかどうかとかで、
はいはい、それは B 社はええんちゃいます別に適当やな。
そこまで行くと無限に広がっていく感じがするので。
アップルの何かっていうところ直接関与できる部分ってことじゃないですか。例えば B 社があったとしても、別に B 社アップルいかんでも A 社のところ収めればいいだけのことなんで。サプライヤー従業員向けの新たなトレーニングプログラムは、まずアメリカ、中国、インド、ベトナムの従業員向けに提供されますってことなんで。ハルさん、今いらっしゃるベトナムにもこれが。
そうですね。
ハルさん、ちょっと暇の日、従業員行ってみるとどうですか。
いやいや。まあ、一つはサプライヤーの会社の質の向上とか、従業員の質の向上とか、あるいは労働環境の改善とかいうところに資するっていうところはあって、はいはい、まあ、アップルの社会貢献活動の一つのようにも見えますけど、 一方では多分これをすることによってアップルへの部品供給の安定ですよ、
はいはい、
今みたいに半導体不足になったりとかいろんな政治情勢とかで不安定になったりとかでも安定して供給してもらうような体制を作ろうとしてるっていうのもあるのかもしれないですね。
そこは盤石にしたいっていうのもあるかもしれませんね。アップルは2023年までに10万人以上の従業員がロボット工学、グリーン製造などの学習に参加すると予想しています。ということで、これ無料なんかどうなんやろなっていうのが書いてないんで、これプログラム始めます。何月何時頃皆さんここは集まってちゃんと出席してくださいと。で、はい、次々2万円いただきますとかなんか書いて、で、そんなに取れないんですかみたいな。なんかわかんないです。これ書いてる時点ではまあ無料かもしれないです。ちょっとそれわかんないんですけど。アップルが IOM との協力により開発した責任ある採用ツールキットをサプライチェーン全体に拡大するとありますが、まず IOM がわかんないな、なんだろう。国際移住機関。あ、ここに書いてあるな、ごめんなさい。国際労働機関。ILO や国際移住機関って書いてある。
そうそうですね。
で、責任ある採用ツールキットをサプライチェーン全体に拡大。まあ、人事採用のお仕事してる方が聞いたら、あ、そういうことかって分かることかもしれませんが、ちょっと私としては普通に履歴書チェックシートぐらいしか頭に浮かびませんでした。ごめんなさい。アップルは今回の発表に合わせて16回目となるアップルのサプライチェーンにおける人と環境の年次報告書も公開しています。とのことでした。毎年チェックされていろいろ言われるもするから、ちょっとやっていかなきゃみたいなとこもあったのかもしれないですけど。
サプライチェーンの労働環境に関してアップルも数年前からいろいろ言われてきてるので、アップル製品の製造業者とかサプライチェーンの労働環境が悪くて批判がされたりっていうのももう何年も前からありますから、その辺の改善の一環ではあるんだと思います。
ロボット工学、グリーン製造などの学習っていう、ロボット工学学べるようになったらいいですよね、三浦さん行きたくなるんですよね。
面白い、面白そうですよね。
はい。もう今仕事辞めてこれ行くってはどうでしょう。
いやいやいや、それはまあ無理ですね。とりあえず安定したサラリーマンで頑張りたいと思います。はい。でもあれですね、従業員の方、要は例えば工場で組み立てるような方がこういう工学を学んで、そもそもこれ何作ってる？自分が何作ってるかなっていうのを深く知るっていうのもそうだし、はいはい、もしかすると、さらに一つ上のレイヤーの仕事に携われるような教育を受けて、上に上がることによって給料体系も上がる。その人の幸せにつながるっていうところに持っていきたいんだろうなというのを思いますけど、ちょっと裏腹なところとして、ものすごいいいプログラムだと、このプログラムを受けて転職しちゃうという逆効果もあるかもしれないですけどね。
もう一つ、アップルは従業員向けにこういうことやってますっていう記事、シーネットジャパンに出てました。アップル、株式賞与最大20万ドルを一部従業員に支給との報道、エンジニア引き止めという記事が出ていました。こういうことをしているという報じられているんですが、今回は10万ないし20万ドル、約1200万から2400万円相当を支給したと見られているそうです。ブルームバーグはアップルにそれを取材したんですが、コメントは得られてませんということでした。三浦さんもいかがですか？
いいですよね。
引き止めされて。
ボーナスでね、はい、もうこれだけもらえると、こんなもらえること、もう、とりあえず生きててなさそうなので、いいですよね。この一部っていうのが何人ぐらいかっていうのはすごく気になりますけどね。
それはね。
5人でしたっていうんだったらがっくりしますけど。
はい、いや5人でもすごいですよ。5人がそこにいるんですから。
すごいですけど、うん、アップルほどになると、ものすごいもっと数ないと出ていく人いっぱいいると思うんですよね。これは個人的な意見ですけど、
はい、
アップルでエンジニアになると面白いことはもちろんできると思うんですけど、
はい、
今のアップルだと外に見えてるところは規定路線に乗っかって iPhone とか iPad とか Mac とかっていうのがレベルアップするぐらいで、ポーンとイノベーションってなんか見えないじゃないですか。
見えたら次の商品想像されちゃうから。
そうそう。それがまあ、ポーンと出すところがなかなか世の中出てこないことについて、
はい、
エンジニアの中には、もしかすると、こういうの出したいのにっていうエンジニアがいると、
うんうんうん、
外の方が小回り利く会社が多いから、出ていきたいっていう人もいっぱいいると思うんですよね。
時々クラウドファンディングで元アップル元グーグルみたいな人が出てきて、
はい、
っていうのはやっぱそれじゃないですかね。
そうですよね。
こういう高額もらう人ほど、そんなにずっとじゃあアップルに骨埋めろかみたいな発想でもなさそうな気はしますけどね。
うん、そう思いますね。
多分それを超えるようなオファーが来たりするんでしょうね。他の人たちから。
そうか。
でもエンジニアはぐるぐる回った方がいいと僕は思っているので。
あ、そうですか。
エンジニアだけじゃなくてですね、やっぱ仕事っちゅうのは一箇所じゃなくてもお仕事がつけるんであれば、そういうところを行ったり来たりすると、まあ面白いしね、スキルも上がっていくもんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってます。
昔と違った副業を推奨する会社もちょっとずつですけど増えてはきてるようですよね。
あ、それは日本での。
日本ですね。
日本でもですね、日本は、ね、昔は副業なんてっていうところが多かったと思うんですけど、最近は大企業でも副業推奨っていうところはちょっとずつですけど増えてますね。
私が最初社会人になって80年代の頃でも、隠れて副業いうのは普通にやってる人、世間一般にいましたけどね。
隠れてや
つはね。よくニュースで、まあそれが土日だけ使って、テニス学生時代にそこそこ大会とか出てたいうのをいいことに、テニスコーチのアルバイト、土日だけ行ってる人もいましたけどね。
ええ、いいですね。
趣味と実益兼ねるっていうやつで、そういう人もいると思いますが。はい、最後に iOS 15.4.1 の話ですけども、CNET Japan にあった記事でご紹介します。iOS 15.4.1 公開、バッテリーが早く消耗する問題などを修正という記事が出ていました。3月中にリリースされた iOS 15.4 の最新アップデートです。15.4 がインストールされた一部の iPhone で生じているバッテリーの消耗が早くなる不具合などが修正されているとのことでした。三浦さんはもうアップデート来ましたということで早々にされた。
あ、いえいえ、私もちょっと忘れていましたね。今設定アプリを見たらまだ 15.4 のままだったので、
はい、
アップデートの 15.4.1 っていうのをできますよというのは今確認したんですけど、まだソウルはできてません。あ、そうですか。
ハルさんは 15.4.1 には、
はい、私はこの収録している4月の2日の午前中にアップデートしました。
あ、ほんまですか。
iOS と、あと iPadOS と WatchOS も 8.5.1 が来てたので全部アップデートしました。
なんか。
いや、前もちらっとそんな話ありましたけど、私は iOS 15.4 アップデート前ので特に不具合はなかったので、そのバクテリーが早く消耗する問題も、はい、私はそんな感じではなかったので、使ってる限りでは特に何も変わりはないですね。
私はベータ版入れてさせてアップデートが来ませんでした。だから今ベータ版から戻さないといけないので、しばらくこの件はお預けです。山村さん、大石先生、春さん、三浦さん、住入さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。住吉川のリンゴです。あれほど長期のサイレントリスナーだったのに、今やこの話題ならコメントしなきゃと思うので、最初のきっかけって何事も大事だなと思ってます。それで皆さんの最初のきっかけになれるようにと、少し苦情かっこ笑いを申し上げます。1827回3月19日の回で山村さんと春さんがガレージバンドについてとおっしゃっていました。いえいえ、そんなことはありません。なぜなら私は楽譜は読めない、音楽知識はない、楽器は弾けないの3ないなのに、今ガレージバンドでの曲作りにドハマりです。空き時間があれば iPhone を出して、あの方がいいかな、いやこの方かなとガレージバンドを触っています。実は今、密かにガレージバンドのブームが来ているのです。それは NHK E テレで昨年と今年に放送され、またこの4月からも放送されるヒャダイン体育のワンルームミュージックという番組がありまして、この番組が全世代へ向けて DTM の推進を発信しているのです。昨年の放送分には私や山村さんと同世代の初心者お父さんが奥さんへのオリジナル感謝ソングを iPad のガレージバンドで作り、披露するコーナーがありまして、びっくりする出来栄えでした。先日、三宮の純駆動の DTM 出席コーナーを覗きましたら、今までなら何なら欠品の時もあったのに、なんと数冊ありました。まあ、ガレージバンドの現象はさておき、私がなぜハマったかを簡単に列挙します。ドラムにおいて使える演奏パターンがすでにあり、最初はそれを選べばいい。各楽器もコードの演奏は数パターンがあり、それを選びコード進行を録音すれば立派な伴奏になる。リード演奏も各キーの使える音だけが演奏できるモードがあり、デタラメに弾いてもそれなりに様になる、などなど。番組で毎回ゲストが言ってますが、まずは触って作って、できたら周りに聞いてもらうが成長のコツだそうで、私も今 Facebook に上げています。なのでお二人もお時間がございましたらぜひとお勧めしますと、住吉川のリンゴさんからコメントいただいてました。住吉川のリンゴさん、またコメントいただきましてありがとうございます。ハルさんと私でガレージバンドをなかなか触れへんなみたいな話をしてるんでしたっけ、
は
い、
そうですね。
言っても私週3回は絶対ガレージバンド上げてるんで、ガレージバンド使用率はめちゃめちゃ高いですよ。
そうですね。
ただ全然用作れへんけどね。 この中でやっぱり音楽作るのだと、スミレさんはイベントで作ることはしないっておっしゃってましたけど、作るのも。
私は作曲する人間ではないんで。
なるほど。
やらない
です、ね。うん。でも、ここで、スミレさんのリンゴさんがおっしゃるような、音楽の理論とか作曲とか、そういうのはまあ後にして、とりあえず使えるところを使ってやっていくみたいな、そういうのは何かなかったりしませんか？
一時それでやってみようと思って、ガレージバンドを使って。はい。やったことがあるんですけど、逆に今度用意されてるテンプレート通りにしてしまうと思ったようにいかなくなってしまって、はい、かえって自分の場合ちょっと合わなかったなっていうところはありました ね。
どうなんですかね、インストルメンタルみたいなものを作る風になっていくんですか、音楽としてメロディーとして聞くみたいな
っていうと、
あの普通にロックでも何でもいろんな音楽の分野やったら、こんな音楽って自分で作曲ほんまやったら書いて、それで伴奏どうとか考えるんでしょ、きっとやったことないか分からへんから、そう思ってるだけやねんけど。このガレージバンドのおすすめシガーのリンゴさんがおっしゃるやり方だと、なんか雰囲気に随分左右されるのかなって、今ちょっと思ってて、こんな感じがいいかな、みたいな。
ある程度出来合いの、通常の作曲が例えば豆からコーヒーを入れていくような流れだとすると、多分、ガレージバンドのこの機能っていうのは、すでに用意されてるコーヒーに、いろんなものをトッピングしていっていい感じに作っていくみたいな感じなのかなと、
う
ん
う
ん、
まさにそうでしょうね、
多分コーヒーはコーヒーやと、
そうなんです、
ね、何も変えても番茶にはならないんだっていうことで、
まあ、そうだからまあそういうゼロから自分でこだわりを持ってこうしたいっていうので曲を作っていくスタイルが合う人もいれば、スタバよろしくいろいろ呪文を唱えていい感じのコーヒーをそれなりに作れば嬉しいなみたいなタイプの方もいたり、あ、まあ、別にどっちがいい悪いではないんですけど、前者の方はある程度理論だってるか、はい、あるいはもう天才的な才能があるか、どっちかじゃないとちょっと難しいのはあるのかなっていう。
スミレさんのリンゴさんがおっしゃるようなドラムとかパターンがすでにあって、それを選んでそれに合わせて適当にコード進行をやってれば、まあ伴奏ができて、はい、でリードについてもガレージバンドがうまくアレンジしてくれるんですよね。スミレさんのリンゴさんがおっしゃる使える音が限定されてて、そこの中で適当に弾いてればそれなりの雰囲気の曲ができてくるっていうのは確かにあるので、
はい、
作曲に対するハードルはもうガレージバンドのおかげでめちゃくちゃ下がってるっていうのはすごくよくわかります、
うん、この機能なかったら多分、うん、Apple Store の Today at Apple でガレージバンドの講座とかやれないですよ、ね、
そうそうそう、絶対無理です、
ね、まず理論から勉強しましょうになってしまうんで、これがない、うん、
紹介されてる NHK E テレの番組のヒャダインっていう、この方はあの振り付けもされる方ちゃいましたっけ、
タイトルヒャダインじゃないですよね、多分。
前山田健一さん、住吉区出身、大阪なんや、あの人。
ヒャダ体育のワンルームミュージック。
そうですね、タイトルは、ヒャダ×体育のワンルーム星ミュージックと。
ああ、なるほど。
で、ヒャダインさん、
そうそう、
はいはい、岡崎体育さんが出てはると。は
い、っていうんですね。うん、ヒャダインさん、作詞、作曲、編曲、動画投稿など、音楽プロデューサーやってらっしゃる。まあ、この方はまあネットでの番組なんかでよくお見かけしたんで、知ってたんですけど、
うん。岡崎体育さんもシンガーソングライター、ね。
そうですね、
はい。
そんな番組が E テレでやってるんですか。
全くノーマークでしたね、これは。
うん、鳥居みゆきさんっていますやん。
はい、
あの人、この4月から E テレのレギュラーがあるらしいんですけど、ちょっと、ってどんな番組が出んのとか思って。出てるっていうのだけツイッターで見ただけやから、どんな番組か知らないんですけど。ひょっとしたらあのお子さんとテレビ見ることの三浦さんやったらその辺のことにないですかね。
いやーそうもうね そういうジャンル見てないからね、 うちはね、でもあれじゃないですか、
テレのあれですね、今見たら特別支援教育番組、はい、発達支援とか、
はいはい、
そっちの方にフォーカスした番組のようですね、
に出てらっしゃる、
おにレギュラー出演をすることになると、
は
いはいはい、4月5日からですか ね
芸風が独特なんでね、うん、NHK のなんかキャパシティが広くなったんかなという印象もありますけども見てみたいですねって言いながら NHK 見られへんけどね、いえでも三浦さんもお子さんとテレビ見たり、まあ、遊ぶお時間もあるとは思うんですけど、楽器とかどうなんですか。
昔やってみたいなと思ってキーボードみたいなものは買った時があるんで、はい、お部屋にはあるんですけど、
はい、
大西脱出するんですよね、
はい、
私も、
はい、
そのまま荷物は置かれているので、
はい、
触れないんですけど、子供は興味持って鍵盤はポンポン触ってますね、開放してあげればもしかするとやるのかもしれないなと思ってますけどね。 ガレージバンドだとやっぱり私も仕事で動画作った時に BGM バレ版で作ることあるんですけど、自分が動画作ってさあ BGM、はい、今回の動画はこういうイメージだからこういうイメージのループを探そうってすると、はい、絞り込めてる、うん、ますし、もう動画を自分で作ってるもんなので、はい、尺がもう分かるんですよね。
ああなるほどね、
なるほど、
何分何秒ってあるでしょ、はい、それで合わせて作れるっていうのがいいですよね、はい、ただ仕事でやってるもんなので、ガレ版に時間取られるアウトなので、最近は無作権フリーで商用法も可なところを探してダウンロードして組み合わせてますね、うん、どうしても、
ね、うん、前にも少し話してましたけど、大学生の時にアコースティックギターちょっとやってたんですけど、ベトナムで今家も決まって一人暮らし始まったので、またちょっとやりたいなとは思ってるんですけどね、今ちょっと欲しいギターが出まして、
はい、ほらギターであ
らまあ、いや、あの学生の時にさ、買ってた持ってたやつなんですけど、はいはいはい、フェルナンデスのゾウさんっていう ZO-3 ですね。
ゾウさん、どんなやつ、
あのアンプがついてるやつ
ですね。そうです、 ZO-3 でゾウさんというもんですけど、あの今でも売ってるんですよ、息の長いやつ
なん
です
けど。ああ、なんか見たことあるかな、これちっちゃいんですよね、普通のギターに比べるとね。はいはいはい、
アンプもスピーカーもついてるんですよ。ついてるエレキギターなんですけど。
エレキギターなんですね。これはどんな入門者向けなんですか？
そうですね。
そうです。入門者向けというよりかは、気軽に家でチャランと弾きたいっていう感じの方向けの商品ですね。
はい、そうね、アンプを用意したりとか、それにつなげるスピーカー用意したりとか、そういうのが一切いらないんですね。アコースティックではないので、またちょっと違うのかもしれませんけど、これか、アコースティックギターちょっと安いのを買おうか、迷ってると思って。
ベトナムって湿度ってどうなんですか、日本
で。湿度高いです。
あ、そうすると多分アコギと相性悪いですね。
悪いかもしれないですね。
でもベトナムのお店に行ったらそれなりに湿度とかに対応する作りのギターが売ってたりするんじゃないですか。
どうなあんまり私そこまで詳しくないな、うん、
日本の湿度でも相性が悪いっていうギタリストの方も結構いらっしゃるんで、そこで対応できないってことは、ベトナムとかあっちの方だと結構使えないことは全然ないんですけど、チューニングが狂いやすかったりとか、いろいろそういうところで余計な手間がかかっちゃうかな、
うん、そしたらそういう方面の音楽の才能がベトナムでは花開かないじゃないですか。
いや、まあそれはそうなんで、あの実際は使えてる人はいるんです。
いるんでしょうけどね、
ベトナムでも、ね、音楽やってる人はいるんで、
う
ん、
そう
ですか。ベトナム独特の楽器とかあるんじゃないですか、そういう、まあ、民族楽器まで言うとあれですけど。
あ、どうなんですかね、ベトナムの民族楽器的なのあるんですかね。
絶対あると思う。ないことはないと思うけど、う
ん、伝統的なんがありますよね。う
ん、なんか、うん、リュート型弦楽器ダングエットとかね、なんか今ちょっとインターネットでちょっと見ただけでも出てきますけどね。
ありますね。
よう考えたらガレージバンドでもそういうオリエンタル色のあるなんか楽器選べるのありますよね。私ね、ちょっとガレージバンドでなんか作ってこう楽譜置いたらできるかなってやってて、なんか聞いたことあんなったら絶対特撮の曲に似てるやつ作ったし、これアイアンキングやな、どう考えてもっていうのをやってしまってるから、やっぱあかんなっていうのはちょっとあるんですけど、気長にぼちぼちやる方がいいんですかね、うん、ちょっと気になったのが、iPhone を出してはあの方がいいかなとか言ってこう触ってますって書いてらっしゃるんですけど、はい、iPhone のガレージバンドってそんなに使えるんですか、あれ。
基本的な機能は iPad のガレージバンドと同じだったはずですね。
同じですか。うん。一回やってみて、こんなん絶対使われへんわ、小さいし。
もちろん画面小さいので。
カーマー思って、
ね。キーボード出しても表示できる変数は少ない。
そうでしょ。そうでしょ。なんかもうすぐ、ああ、打たれへんとかなるじゃないですか。
いや、でも多分、プロマックスのハルさんだったら画面でっかいから言
う。でかいかも
しれない。それは私も同じ画面やねんけどね。住吉川のリンゴさん、今度はなんか YouTube がなんかみんなが誰でも聞けるような、 Facebook ほら会員でないと入れないじゃないですか。 Facebook やらへん人もなんかいらっしゃるから、うん、YouTube とかあの誰でも見れるようなところにもしお作りになった楽曲を上げられることあったらまた教えてください、うん、みんなでまた聞かせていただこうと思います。
Apple News ラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの長い付き合いのもの。iPhone はいろいろ買い替えたけど、車載ホルダーは10年近く使い続けているとか、Mac のデスクトップに置いてるホルダーは引き継ぎつつ長年使っているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの4月の予定をお伝えいたします。4月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。4月27日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。
以前は午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は4月7日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。